介護人材が足りなくなる。介護保険制度の利用者は増えていますが、団塊の世代が75歳になる5年後には、介護職員が全国で約34万人不足する恐れがあると、厚生労働省が公表しました。生駒市でも高齢化が進み、介護が必要な人が増えるため、さらに人材確保が必要になります。日常を支えるホームヘルパー。介護が必要な人の自宅を訪ね、生活の手伝いをするホームヘルパーとして働く小松優子さん。市内に住み、要介護3の認定を受ける寺村美代子さんの家を訪問し、掃除やトイレ、食事の介助などを約1時間で行います。体力を使う仕事ですが、利用者の皆さんから頼ってもらえるのが嬉しいですね。1日で3件から8件の利用者の自宅を訪問。利用者の心身の状態によって支援を変えています。困りごとは人によって違うので、何気ない会話から必要な支援を考えます。小松さんがいてよかった。声をかけてもらえるのが何よりのやりがいです。写真が2枚あります。1、低温やけどの利用者の足を洗って薬を塗るホームヘルパーの小松さん。2、やりがいは頼ってもらえること。笑顔の小松さんが立っています。写真終わり。人材不足を感じている事業所。生駒市の高齢化は急速に進み、特に75歳以上の増加率は全国でもトップクラス。80歳を超えると介護が必要な要介護認定者が急増するため、今後ますます介護保険サービスの利用者が増えます。グラフが2つあります。1、折れ線グラフ。生駒市の75歳以上の割合。2015年 10.5%。2020年 13.8%。2025年 17.7%。2030年 19.0%。ポイント。生駒市の75歳以上の人口は増加しています。2025年までの伸びは全国の自治体で上位 5% に入ると言われるほど、介護ニーズが一気に高まります。第6次、生駒市総合計画人口フレーム。2、折れ線グラフ。年齢ごとの要介護認定率。65から69歳、2.1%。70から74歳、4.5%。75から79歳、10.3%。80から84歳、26.8%。85から89歳、48.8%。90歳以上、76.7%。ポイント。80歳を超えると介護サービスが必要な要支援・要介護の認定者が増加。特に90歳以上は約 76% に上昇します。平成29年4月時点。生駒市高齢者保健福祉計画第7期介護保険事業計画。グラフ終わり。一方で事業所は人員の確保に困っています。県内の約 77% が従業員の不足を感じているという結果が調査で明らかになりました。また約9割の県内の事業者が採用が困難という調査結果もあり、介護に携わる人材の確保が急務となっています。調査結果のグラフが2つあります。 1、円グラフ。介護事業所の従業員の過不足状況。不足 77.2%。適当 22.8%。不足の内訳。大いに不足 10.1%。不足 29.1%。やや不足 38%。2. 棒グラフ。介護事業所で不足を感じる職種。ホームヘルパー 88.4%。 介護職員 83.6%。 看護職員 57.6%。 理学療法士など機能訓練指導員 55.1%。平成30年介護労働実態調査奈良県データ抜粋。公益財団法人介護労働安定センター実施。グラフ終わり。ボランティアが支える介護の現場。気持ちよく使ってもらうために車椅子を1台ずつ磨き切る。学生ボランティア三船しおりさん、山本喜恵さん。掃除で高齢者の役に立ちたい。車椅子に乗る人はどこがきれいだと嬉しいんだろうね。車椅子を入念に磨く大学生の三船しおりさん。介護が必要な人が入所する特別養護老人ホーム萩野台千鳥で車椅子の掃除ボランティアに参加しました。家ではそんなに掃除しませんよ。笑いながら掃除する大学生の山本喜恵さんは、同級生の三船さんに誘われて参加しました。細かいところまで汚れているから歯ブラシすぐ真っ黒になるやん、と無我夢中で取り組みます。3台の車椅子を3時間かけてきれいに磨き上げた2人。高齢者の役に立ちたいとボランティアに申し込みました。約50台の車椅子は、普段は職員が掃除していますが、隅々まできれいにすることはなかなかできないのでありがたいです。と話すのは、同施設長の上野園正人さん。介護施設について地域の人に知ってもらおうと、昨年10月からボランティアを受け入れました。介護現場を知らない人は意外と多くいます。ボランティアを通じて介護の仕事ややりがいを知ってもらえると嬉しいですね。写真が5枚あります。1と2。学生ボランティア三船しおりさんと山本喜恵さんの2人が丁寧に車椅子を掃除する。手袋の中はいつの間にか汗いっぱい。3。雑巾でブレーキ部分を磨きます。4. 座椅子をめくると食べかすがたくさんありました。テープできれいに取り除きます。5. きれいになった車椅子は利用者のもとへ。写真終わり。自宅まで安全に送り届ける。元気なうちから支える側を経験。送迎支援ボランティア、長谷川敦史さん。4人で分担し、外出を支援。週に1回、1時間で終わるボランティアなので、空き時間にできて気軽に取り組んでいます。長谷川敦史さんは、脳の若返り教室に参加する牧浦静子さんの送迎支援ボランティアとして活動しています。物忘れをすることがあり、教室の開催日を忘れやすく、会場までの道のりを間違えることもある牧浦さん。一人では通えないため、生駒市社会福祉協議会から4人のボランティアに週に一度の送迎支援を依頼しました。長谷川さんは牧浦さんを会場から自宅まで送り届ける担当です。教室を終えた牧浦さんと合流し、今日はどんなことしたん?などと会話しながら、 生駒駅まで同行。バスに乗って無事に家まで送り届けると出番終了です。いつか自分も支えてもらう側になります。元気なうちから支える側に回ることで、困った時に助け合える関係を作れるのではないでしょうか。他にも3人の送迎支援ボランティアが活躍中です。開催時間の2時間前に、山口勝代さんが、今日は脳トレの日ですよ、と電話連絡。自宅から会場までバスで移動するため、秋田ひろ子さんか今尾ひろみさんが送り届けています。写真。送迎ボランティアの窓口を務める生駒市社会福祉協議会の東川さんに活動を報告する長谷川さん。写真終わり。ボランティア活動に興味がある人はララポートにご相談を。市内でのボランティア情報は市民活動推進センターララポートで入手できます。車椅子掃除など高齢者支援に関するものなど多種多様の情報を提供。コーディネーターが相談者に合ったボランティアを紹介しますので気軽にお越しください。開所時間、月曜から土曜日の9時から17時、祝日を除く。問い合わせ、市民活動推進センターララポート。電話、0743-75-6000。詳しくは QR コードで。8ページ、右下に QR コードがあります。福祉の仕事に興味がある人は、専門員による出張相談が利用できます。福祉の職場や資格の情報、希望に合った職場の紹介など、介護の仕事について何でも相談できます。時、ところ、3月10日火曜日、13時から15時、介護保険課、毎月第2火曜日に実施しています。内容、求職登録や求人情報の提供、就職支援など。費用、無料、申し込み順。申し込み、問い合わせ。電話で、奈良県福祉人材センター。電話、0744-290160。予約が必要です。インタビュー。生駒市自治連合会会長、森岡文夫さん。元気で居続けるために体力づくり、地域で助け合える関係も築く。70歳を過ぎて腹筋、背筋といった基礎体力が弱くなりました。まだまだ体が動く感覚はありますが、気づかないうちに体に負担をかけているんでしょうね。体の自由が効かなくなり、日常生活が困難になれば、介護保険制度を使ってサービスを受けられます。しかし、自分らしく暮らすためには、少しずつでも体を動かし、元気で居続けることが大事です。介護が必要になって困るのは、ゴミ出しや買い物など日常のことと聞きます。隣近所だけでなく、自治会の班などで、顔が見える関係ができれば心強いですね。そのためには、ハイキングやバーベキューなど、手軽な交流が必要。既存のイベント行事にこだわらず、やりたいことを地域でやってみるのもいいかもしれません。大事なのは、活動を自治会と連携すること。集会所が使えたり、回覧で告知できたり、支援をしてもらえるはずです。開館前の図書館で体操や音読、朝活音読会、時、ところ、毎週木曜日の9時から9時30分、図書館内。内容、ラジオ体操や発声練習、本の音読などを通じて健康増進や住民の交流を図る取り組み。森岡さんも参加する中地区健康まちづくり協議会が実施しています。 費用無料、申し込み不要。問い合わせ、図書館、電話、0743-755000。介護を身近に感じてほしい。介護や医療の仕事のやりがいや魅力を発信するため、ケアリンピック生駒を2月に開催します。このイベントの実行委員長を務める辻村大半さんに、生駒市の介護現場について話を聞きました。辻村大半、プロフィール。社会福祉法人、宝山寺福祉事業団理事長。市内で特別養護老人ホームやデイサービスセンター、地域包括支援センターなど、高齢者から子どもまでを対象とした福祉事業を展開する。ケアリンピック生駒実行委員長を務める。プロフィール終わり。働く条件は優しい心だけ。体はゆっくりと弱っていくわけではありません。70から80歳代になると、病気や転倒をきっかけに一気に弱体化。介護が必要になれば、施設か自宅、どちらかで過ごすことになりますが、介護サービスを担う人材は、生駒市内でも今後ますます必要になります。特別養護老人ホームなどの入所施設では、24時間体制で利用者のお世話をするため、多くの職員が必要です。若い人だけでなく、特に50から60歳代の人を求めています。利用者と年齢が近いほど、好きな歌といったたわいもない話や、親族との付き合い方などの困りごとなど、様々な話で共感しやすいからです。一方、入所施設には定員があるので、今後ますます重要な戦力になるのは、在宅介護を支えるホームヘルパー。一人で訪問し、お世話をするため、利用者から頼られ、やりがいを感じられる仕事です。ヘルパーの平均在職年数は、他の介護の職種よりも長いんですよ。介護の仕事に携わるには、経験や資格は必要ありません。就職後に資格を取れるように、各事業所は研修などでバックアップ。優しい心さえあれば、プロとして活躍できます。国の施策のおかげで、給与も増えるなど、処遇も改善されているんです。早い時期から介護に関心を。若い人の中には、介護が必要な高齢者と接することが少ない人も多く、介護のイメージは湧きにくいかもしれません。でも、いつか年を取った親の世話をしなければいけない時が来ます。できるだけ早い時期から、高齢者や福祉分野に関心を持ってみてください。気軽にボランティアができる介護事業所もたくさんありますよ。また、ケアリンピックでは、介護のプロが様々な事例を発表するので、日々の介護のヒントがあるかもしれません。相談窓口もあるので、気軽に来て、介護を身近に感じてください。介護に興味がある人は、介護の基礎が学べる介護職員初任者研修、資格取得を応援するため、最大5万円を助成。介護職の基礎的な資格、介護職員初任者研修、家事の基礎知識や認知症に関する講義、車椅子やベッドへの異常、排泄、入浴の介助などを実技で学びます。介護の知識がなくても、研修を受講し、基準を満たせばホームヘルパーの仕事ができます。介護施設や医療機関での仕事も可能です。受講費用の上限5万円を助成。一定期間以上市内の介護施設で就労した人に受講費用の一部を市から助成します。詳しくは市のホームページをご覧ください。介助方法を実技で無料で学べる。リハビリテーション専門職員による介助入門。 対象、市内介護事業所職員や実際に介護をしている人、介護に興味のある人。時、ところ、3月8日日曜日、10時から12時、市役所。内容、理学療法士から非介護者の自立を促す介助や重症化を防止する方法など、具体的な介助方法を学びます。定員50人、申し込み順。申し込み問い合わせ、3月5日木曜日までに、電話か、直接地域包括ケア推進課、電話 0743-74-1111、内線465。地域リハビリテーション活動支援事業の一環で行います。介護や医療の魅力を一日で体感。ケアリンピック生駒。来て、見て、触って、みんなで支える。未来の生駒をテーマに、介護の相談コーナーや介護ロボットの展示など、介護や医療の仕事の魅力ややりがいを感じられるイベント、ケアリンピック生駒を開きます。時、2月16日日曜日、9時30分から16時30分。ところ、コミュニティセンター。入場無料、申し込み不要。詳しくは QR コードで、11ページ右上に QR コードがあります。会場は3箇所あります。会場1、イベントフロア1階。介護職員等永年従事者表彰。時間10時から11時。基調講演、パネルディスカッション。時間11時から12時30分。内容、厚生労働省老健局長の大島和弘さんによる講演、地域包括ケアシステムをめぐる課題と展望と同テーマでのパネルディスカッション。市民公開健康講座、時間13時から14時。内容、ダブル誠さんによる講演、楽しく笑って健康長寿。笑いは元気のエネルギー。中学生、高校生による発表。時間14時から。内容、市内中学生による介護事業所の職場体験学習の発表や、県立新生松陽高校福祉課の皆さんによる認知症予防のレクリエーションの発表。寸劇、ACP 人生会議、みんなで考えよう。時間15時から。内容、人生の最終段階を見据えて、自らが望む医療やケアについて、身近な人や医療者と話し合うアドバンスケアプランニング、ACP を寸劇でわかりやすく伝えます。会場2、展示フロア2階。認知症バーチャルリアリティ体験コーナー。時間13時30分から。内容、認知症ではない人がバーチャルリアリティ VR の技術を活用し、認知症の中核症状を体験できます。定員30人、当日先着順。整理券は12時30分から配布します。以下、歯科、調剤ブース、申し込み不要。生駒市医師会による在宅医療に関する相談。1、ケアマネジャー向け相談、11時から13時。2、市民向け相談、13時から15時。生駒市歯科医師会による口腔ケア体験、11時から15時。生駒地区薬剤師会によるお薬相談、心電図と体脂肪の簡易測定、11時から15時。カフェコーナー、有料。市民作品展、市内介護事業所などが関わる市民作品の展示。介護ロボットなど展示。様々な介護ロボット、 機器の展示や体験、写真があります。安全に要介護者を持ち上げるロボット。写真終わり。会場3、介護を支える専門職フロア、4階。介護事業所就職相談コーナー。奈良県福祉人材センターによる介護に関する仕事に就職を考える人のための相談コーナー。市民向け介護何でも相談コーナー。介護に関することを何でも相談できます。市内介護事業所紹介ブース。市内介護事業所が作成した各施設の情報満載のパネルを展示します。イベントスペース。市民活動発表。11時から。市内で高齢者サロンなどを実施する市民の皆さんによる活動発表。介護事業所取り組み事例発表。13時から。市内介護事業所が取り組む事例を発表し、審査されます。市民の皆さんが日常で使える介護のヒントがあるかもしれません。表彰式は16時ごろから。ケアリンピック生駒、問い合わせ。地域包括ケア推進課。電話 0743-74-1111 内線466。以上、特集、介護を支えるについての問い合わせは、介護保険課、電話 0743-74-1111、内線486。